二枚目、目の連続たどり、行たどり。一、二枚目は行たどりです。目の字の連続になっています。目の字を数える必要はありません。点字の一行一行の感覚を指に慣れさせ、行替えの練習です。二、用紙を机手前の縁に揃えて、自分の体の正面に垂直に置いて、練習した指の角度で目の字に触れて横に動かしていきます。触るのは指の左端や右端でなく、指の真ん中で触るようにします。そのためには指先だけ動かすのではなく、腕全体で追いかけていく必要があります。3. 行の末尾まで来て、点がなくなったら、先頭に戻り、次の行に移ります。行の先頭への戻り方と、次の行への移動方法はいくつかあります。方法1。同じ行の同じ位置で、目の字全体に触れながら戻り、点に触れなくなったところで止まり、少し戻って行の先頭を確認し、下の行に移る。方法2。行の末尾で少し指を下げて、目の字の下の段を確認し、下の段と次の行との間を戻り、点に触れないところで止まり、少し戻って行の先頭を確認し、下の行に移る。方法3。行の末尾まで少し指を下げて、目の字の下の段を確認し、下の段と次の行との間を戻り、3分の2くらい戻ったあたりで、下の行の上の段を確認できたら、そのまま行の先頭に戻ったところが次の行です。3つ目の方法は、文字が読めるようになるまでは、そういう方法があるという程度に覚えておくのが良いでしょう。1つ目か2つ目を繰り返してみて、自分に合った方を選んだら良いのです。注意すべきは、辿っていく途中で、だんだん右上がりや右下がりにならないように、行たどりができるように練習することです。4. たどるときの左右の指の位置、左人差し指で読むとして、右人差し指をどこに置くかという問題があります。膝の上に置いておくという選択はありません。左手人差し指で読む場合の方法。1. 左人差し指に右手人差し指を添えて、先行して移動する。2. 右人差し指は行の先頭から末尾まで先に移動して、最後の点を確認して待っている。左人差し指は行の末尾まで読み進む。右人差し指を目標に移動する。目標がイメージしやすく、右上がり、右下がりをしない、平行移動がしやすくなります。これは、このページの行たどりだけでなく、文字を読めるようになるまでの練習期間を通じて行ってください。おすすめは2です。右手人差し指で読む場合の方法。1、左人差し指を右人差し指につけて、後を追いかける。2、左人差し指は行の先頭で待っていて、末尾まで読んだ右人差し指が先頭に戻るための目標とする。おすすめは2です。左手人差し指で読む場合も、右手人差し指で読む場合も、読もうとする行から手を離さない注意が必要です。何かの折に手が離れると、両方が離れることが多い。どの行をやっていたかわからなくなります。5. 行の移動はいつも末尾まで文字が全部書いてあるわけではありません。会話文などでは短い行も出てきます。また、日本語の文章では文章の始まりや段落が変わるなど、文字下げがあります。点字もそうです。気をつけて行たどりを練習してみてください。下から3行目、行の先頭が空いていましたが、気づかずに下に降りなかったですか？ 広いと思われたら上に戻って、右に移動して始まりを確認します。先頭の空白は2つです。